おはようございます。
おはようございます。よくいらっしゃいました。
こうして見渡しますと、マスクをしておられる方がですね、何人かいらっしゃる。花粉症の季節なんでしょうかね。私は高価福岡花粉症でないものですから、皆さんのこの不快感というものをですね、共感できることはできないので、申し訳ないんですが、どうぞ薬でもマスクでも、ね、十分に防御していただいて、この季節を乗り越えていただきたいなと思うわけですけれども、今日は神の国シリーズ実を結ぶ畑ということで、まあ、これも大変有名な例え話を、お話をしたいと思っております。ルカによる福音書の8章の4節から15節まででありますが、この例え話は他の福音書にも記されておりまして、マルコ版が一番長いのかな、マタイ版が長いのか、まあ今日は、まあ、今年はルカを中心にお話ししておりますので、ルカ版を用いてお話をしたいと思います。ルカによる福音書の8章の4節から15節までをお読みしたいと思います。大勢の群衆が集まり、方々の町から人々がそばに来たので、イエスは例えを用いてお話になった。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。他の種は石地に落ち、芽は出たが水気がないので枯れてしまった。他の種は茨の中に落ち、茨も一緒に伸びて押しかぶさってしまった。また他の種は良い土地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこのように話して、聞く耳のある者は聞きなさいと大声で言われた。弟子たちはこの例えがどんな意味かと尋ねた。イエスは言われた。あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されているが、他の人々には例えを用いて話すのだ。それは彼らが見ても見えず、聞いても理解できないようになるためである。この例えの意味はこうである。種は神の言葉である。道端の者とは御言葉を聞くが、信じて救われることのないように、後から悪魔が来てその心から御言葉を奪い去る人たちである。石地の者とは御言葉を聞くと喜んで受け入れるが、根がないのでしばらくは信じても試練に遭うと身を引いてしまう人たちのことである。そして茨の中に落ちたのは御言葉を聞くが、途中で人生の思い煩いや富や快楽に覆い塞がれて、実が熟するまでに至らない人たちである。良い土地に落ちたのは立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り忍耐して実を結ぶ人たちである。以上であります。まあ、皆さんもよくご存知のですね、例え話ですね、種まく人の例えであるとか、四つの畑の例えであるとか、間違って4つの種の例えという人がいますが、種は4つじゃないですかね。種はたくさんまかれるわけですが、まあ、これは神の国の真理を、教えている有名な、そして重要な例え話であります。イエス様の解説までついているので、まあ、ほとんど私の解説は必要ないぐらいですけれども、まあ、このお話の背景を少しだけ説明しておきますと、まあ、このお話はこの現代の特に日本の、農作業のことを考えて読んでると変な話ですよね。日本の農業というと、きれいに畑を耕してきれいに畝を作って、等間隔に種や稲を苗を植えて、水をやって、雑草を抜いてですね、まあ無駄になるような種はほとんど出さないようにしますね。ところがこの聖書の時代、イスラエルの農業というのは、そういう日本の今の農業とは随分違っていたようであります。まずですね、このイスラエルという地域は、雨季と乾季に分かれます。日本もまあ梅雨とかね、今からまあ春雨の時期でしょうけど、 まあ、降るよく降る時期よく降らない時期ってありますが、まあ、でも年間として大体雨は降りますよね。ところがイスラエルはもう雨季は大体雨が降る時期、そして乾季になるとほとんど降らないそうです。雨季というのが秋から冬、春の初めの頃まで、まあ、11月から4月ぐらいまでが雨季でありまして、この雨季にしか農業はできません。乾季はずっと、だからこの5月から10月ぐらいまではほとんど雨が降らないので種をまいても枯れてしまうんですね。でこの雨季の最初の頃に雨が降って、そこでこう種をまくわけですが、まあ、もう一つのこのイスラエルの問題は川がないんです。雨季になって雨が降るとその時だけできる川っていうのがあるんです。我々ちょっとあんま想像できないですけどね、この乾燥した地域にはそういう雨の時だけ川になるところっていうのがあるんですね。和地って呼ばれるんですけど、地図で見るとそういうところは点々の川になってます。細かく見るとですね。で、大きな川がありません。でイスラエルというとご存知のようにガリラヤ湖と死海を結ぶヨルダン川という川があるんですが、これは小さな細い川です。乾季になると歩いて渡れるぐらいの川ですから、太田川放水路なんかに比べると、まあこれが川かっていうぐらいでもないですが、まだ小さい川です。太田川放水路のちょっと北に行くと安川という細い川があるんですが、安川よりもうちょっと大きいぐらいですかね、その程度の川ですから、その川を引いて、畑に水をやったらですね、3軒ぐらいで多分なくなっちゃうぐらいの、川なんですね。で、まあ、水が湧いてるところがあるんですけども、井戸がありますが、でも畑にまくほどたくさんの水は出ません。ほとんどは飲料水にするぐらいのことですね。ですからこの水は雨頼みなわけです。だから種をまく前に、雨が降ってくれないと土地が柔らかくなりませんから、だからこう雨季になるとですね、みんな農業やってる人は空を見上げて、今日は降るかな今日は降るかなって待ってるわけです。でバーッと雨が降ると、そこでこう土地が柔らかくなりますから、少し耕してこの種をまくわけですけれども、まあ、もう一つの問題は、この当時まだあんまりいい農機具がないんですね。だからそれこそトラクターなんてありませんから、家畜の後ろにこの隙をつけてですね、こうすいていくわけですけれども、そんなに深く掘れないんですね。で手でやるにしても金属のクワなんてものはあまりありませんし、そんなに丈夫なものはありませんし、そもそも岩がちのとこですから、だからまあ深く掘れても10センチぐらい、ね、だからこの例え話に出てくるようなこの土の薄いとこなんていうのはいくらでもあるわけですよ。でまあ降ったらそこにこう少し、まあ、耕せるだけ耕して、で種の巻き方なんですけども、これも一個ずつこう手で巻くようなことはしないです。日本の農業はね、昔からそれこそお米なんかだと苗に育てて一個ずつ測ってやるじゃないですか。あんなことやるのは多分世界でも日本ぐらいですよね、もう日本人の几帳面さがね、田んぼに現れてますよね。外国の人が来てみてびっくりするそうですからね、どこ行ってもピシッと植わってるから、ほとんど工業製品のような、米ですけども、でこの時代の人たちはっていうか、まあつい最近までそうですけども、風が吹いたらこう種をパッと空に巻き上げて風で種を運んでもらうわけですね。だからパッと投げた瞬間に風が止まったらドッと落ちてしまいますから、あんまり散らばらないと、そこだけなんかボンボン出てきちゃうみたいなことがねあったようです。ですからこの当時の農業、イスラエルの農業は雨頼み、土地頼み、風頼みなんですね、まあ、そういうことだったのでこのお話に出てくるようなことが起こったわけです。だからバーッと巻いてね、風が遠くまで行っちゃって、それこそ畑の外まで落ちるような種もたくさんあったと思うんですよ、だからもう近所の人が分からずに踏み潰してしまって、あとは鳥に食べられるとか、あるいは畑に落ちてもすぐに鳥が食べちゃうっていうようなことがねよくあったようです。でこう撒いてからもうちょっと雨が降ってもう一回上に土をかけるということをしたようですけども、それでもどれぐらい底が深いかっていうことは分からないですよね。でその後こう日がどんどん照 ってると乾燥してしまいますよね。土地の浅いとこだとすぐに乾燥して枯れてしまう、深いとこだと水分がそれだけたまるので、作物に水分が行き渡るわけですけれども、まあ、そういうようなことがこの起こりました。でまたこの雑草がね結構当然当分出るわけですよね、当然ね、で日本人は几帳面ですから、きれいに雑草を抜いてね、やりますけれども、それこそ聖書の時代のイスラエルの人たちなんかそんないちいち雑草なんか抜きません。前に毒麦の話をしましたよね。で悪いやつがその麦と一緒に毒麦を後で撒いたと。でもその主人が収穫の時に分けりゃいいじゃないかって言ったんですよね。だからまあ一緒に生えるものは生やしといて、でいるもんだけ取っちゃうというぐらいのことなんですよ。だから茨が一緒に伸びるとか、なんか雑草が一緒に伸びて、途中で枯れちゃうみたいなこともよくあったようです。つまりこのお話はこの当時の人たちにとってみればごくごく当たり前のことというか、普通に起こったような、起こったことのようであります。まあ、4種類の、まあ、4種類の土地っていうか、まあ、これは、まあ、4つに分かれてますが、4つあるということよりもですね、まあ、いろんな土地があって、そしてうまいこと実を結ぶことができるのはそんなに多くはありませんよという意味で、あります。道端に落ちたものは人に踏みつけられて鳥に食べられてしまうし、石地に落ちたものは芽は出るけれども水気がないので枯れてしまうし、茨の中に落ちたものはある程度伸びるけれども茨が押しつぶしてしまって、結局は実を結ばずに終わってしまうと。本当にたまたまですよね。たまたま良い土地に落ちたものは、邪魔もされずにしっかり伸びて実を実らせることができましたという、そういうお話であります。まあ、非常に分かりやすいお話ですけれども、でこの例え話の大切なところはですね、これは まずですね、この種、には実を結ぶ力が備わっているということですね。種には実を結ぶ力が備わっていますよ。この種には出ないやつがあるとか伸びないやつがあるとかということではなくて、種は必ず成長する力を持っている。しかしながら問題はその育つ環境なんだと。環境が悪かったらいかに素晴らしい種でもちゃんとした種でも伸びることはできない、ということを、言っているわけですね。そして、もちろん、まあ、この後でこの説明があるわけですけれども、たとえこの種というのは神の言葉のことであると。だから神の言葉には成長する力がある。神の言葉は多くの実を結ぶことができるものだけれども、それを妨害するものがたくさんあるんですよということをキリストはおっしゃっているわけですね。で、じゃあこの実を結ぶというのは一体どういうことなのかと。これは神の言葉がまかれると、神の言葉が人々に聞かされる、まあ、それが知らしめられて人々がその言葉を聞くと、いろんなことが起こると。でその神の言葉はその人の中で成長しようとする、成長する力を持ってる。だけれども、妨害されたり、いろんなことが起こったりして、実を結ぶことが難しい。でもし実を結ぶことができればということですけれども、その実とは一体何のことかというとですね、それは、一義的にはこれは新たに生み出されるキリストの弟子のことであります。福音が伝えられて、そして、この神の言葉を聞いて信じて救われると書いてありますけれども、神の言葉を聞いて信じて救われる人だから、世界中に神の言葉が語られ、そして、この言葉を聞いて信じてイエス・キリストを信じて救われその弟子になる人たちのことですね。また別の理解からすると、これは、 パウロが言っているこの霊の結ぶ実という表現がありますけれども、私たち一人一人の個人的な人格の成長のことだと言えると思います。私たちも神の言葉を聞いて、そしてそれをが成長するならば、それぞれがそこに人格的な成長を見ることができる、霊の結ぶ実を実らせることができると。ではさらに広く言えば、さまざまな人生における収穫がこの神の言葉によってもたらされてくる、そういうことが約束されているわけですね。でイエス・キリストはこういうことを例え話、例えで話されているわけですけれども、このお話の間にですね、なぜ例えで話すのかということが説明されています。で、イエス様は弟子たちがですね、なんで例えで話すんですかと聞いたときに、あなた方は神の国の秘密を悟ることが許されているけれども、他の人たちにはそうではないと。あなた方は神の国の秘密を直接理解することができるけれども、他の人たちはそうではないので、例えを用いて説明するんだと。で当時のユダヤ教の教師はですね、この例えを使って、教えることが一般的だったようです。例えの上手な先生はいい先生ですね。例えの下手な先生には人が集まらなかったそうですけれども、まあ、キリストはまさにこの優れた教師で、例えを素晴らしい例えを使ってですね、人々に神の言葉を、神の国の真理を説明されました。でもその後でですね、彼らが見ても見えず聞いても理解できないようになるためだと言われてるんですね。これはちょっとですね、聞き捨てならないというか、見ても見えず聞いても理解できないように、だからわざと分かりにくくしてるんだと言っておられるように、取れますよね。これだけ聞いてると、見るには見えず聞くには 聞かずと、でももちろんそんなはずはないですよね。これは一種の皮肉だと思うんですね。本当につまり聞こうとする耳がなければ、せっかくの神の言葉を聞いてもそれはその人の中で理解に至らないし、あるいはそれを見ても本当の意味はわからないと。むしろ例えというのは、そういう人たちがその例えによってよりこの神の国の真理を深く知ろうとする、そういうこう興味を引きつけるようなですね、働きがあると思うんですけれども、まあ、いずれにしてもこれを受け取る側というか、これを理解しようとする側の意思がなければ、神の国の真理を獲得することは難しいということが言えるわけですね。じゃあ問題は、あなたはどのタイプかということなんですね。この話は人の話じゃありません。我々の話ですね。私はどうなのかということです。もちろん多くの方々はこの神の言葉を聞いて信じて救われた、キリストの弟子になられているわけですから、そういう意味では良い土地であると思いますけれども、しかし一回聞いて信じてもうあとは畑が終わったということでないわけで、我々は常にこの神の言葉を受けているわけですね、聞いているわけです。そして、それに対してどう反応しているか、このたとえ、この神の国の言葉を育てているか、豊かに身を実らせているかどうかということを常に、問われているんだと思うんです。道端タイプっていうのはこの興味関心がない、神の言葉を聞いても、これは私には関係ない、誰か他の人の話かもしれないけど私にはまあ関係ない、あるいは今日の日曜日のお昼は何だろうなとか、今週は仕事が大変だなとか、いろんなことを考えて、神様の言葉は語られているんですけれども素通りしていくんですね。でこのしめしめといって悪魔が落ちた言葉を拾っていくというようなことが起こる。あるいは石地のタイプは、 あ、これは素晴らしい神の言葉だなということで、聞いて、12時半ぐらいまでは、あるいはお昼ご飯食べるぐらいまでは覚えてるんですけども、すぐに忘れちゃう。もう聞いた時はいい言葉だな、私はこの言葉を守りたいな思うんですけども、なかなかこれが長続きしない。あるいはやぶの中というのは人生の思い煩いや富や快楽に覆い塞がれと、この表現は何ともねえげつないですね。人生の思い煩いや富や快楽に覆い塞がれてしまう。神様の言葉を聞いて、これを実行すると、これを守っていこうと思うんだけれども、まあ普段の生活の中でね、いろんなことを思い煩って、どうしようああしよう、まあ、聖書にそう書いてあるけれども、でもやっぱりなかなか神様の言葉を信じることはできないなと、そうは言っても世の中そんな簡単じゃないし甘くないしみたいなですね、このいろんな思い煩いがそれを邪魔してしまったり、あるいはお金のことやら何かを考えたりですね、そういうことでこのせっかくの神の言葉が結実することがない。で、良い土地というのはどういう土地かというとですね、これイエス・キリストの解説によると、立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り、忍耐して実を結ぶと書いてあるんですね。大変ですよこれ。立派な良い心で聞いて、よく守って忍耐していかなきゃ、ハードル高いですね。大体この前半3つぐらいで終わってしまう、そんな感じですね。でも良い土地、実を結ばせるためには立派な良い心で、これ立派な良いって訳されているその元々のギリシャの言葉はですね、これは翻訳の難しい言葉で、ストレートに言うと良い良いなんですよ、すごく良いというんですね。でも土地が良いということになると、やっぱりこれは栄養があってね、それこそ水分があって、成長することができるという、よく耕されている、ね、他の福音書にはそう書いてありますけれども、よく耕されている、よく耕された土地で、心で、まあ、柔軟にそれを受け入れて、それを守らなきゃいけない、それが育っていく。で、この例え話のもう一つの大切なポイントはですね、身を実らせるまでには時間がかかるということです。即効性はないんですよ。3分でね、実が実ったら楽ですよ、聖書の言葉を聞いてね、速攻でいっぺんに愛の人になったり、いっぺんに誰か許せたりね、もう聞いた瞬間、もう翌日から神の人になれたらね、こんな楽なことはないですよねこれ時間がかかるって言ってるんです。作物が実を実らせるように、しかるべき時間がかかるように、神の言葉が私たちのうちで働きをし、その人のうちで成果を出すのには時間がかかるということです。だからこれを忍耐強く、ね、忍耐してと書いてあるんです。忍耐強く神の言葉を守り続けなきゃいけない。ちょっとだけ守っていたらすぐに効果が出るということじゃないんですね。だから常に旧約聖書を見るとね、神の言葉をあなたの手に結びつけ、額に書いて、ね、もう常にその言葉を意識できるようにしなさいって書いてあるんですよ。時々思い出して、まあ今はね、皆さんも多くの方がこのメールで毎朝私が送っている元気メールをね、読んでくださっているようですけれども、8時見てるだけじゃダメです。あれはね、1日3回見なきゃダメですね。食事の旅ぐらいには見ないとすぐ忘れてしまいますよね。あ、今日何だったかなみたいなね、あれ今日そういえばこんなのは最初にあったのになみたいなことがありますから、やっぱり常にこれを見て、そしてこれを守り続けなきゃいけない。時間がかかる。立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り、忍耐して実を結ぶと。そうすることによって、この神の御言葉は私たちのうちで豊かな実りを実らせてください。私たちの人生は神の言葉によって変わっていくんです。でも聞いてるだけじゃダメなんです。こう守って、しかも忍耐強く守り続けなきゃダメです。現代人にはなかなか難しいでしょう、ね、何でもすぐに 手に入る時代に私たちいますからね、忍耐強く守り抜くというのは難しいことですね。でもこれはチャレンジされているわけです。遠藤周作が沈黙という小説を書いて、多分これは世界で一番多くの言葉に訳された小説じゃないかと思うんですが、今ちょっと分かりませんけれども、そういうふうなものでしたが、皆さんもお読みになったことがあると思いますけれども、日本のキリシタンのね迫害を描いた小説ですけれども、その小説の中でですね、日本に来た宣教師が、日本は沼だと言ってるんですね。日本は沼だと。この言葉は当時大変流行ったそうです。この沼っていうのはどういう意味かというと、いろんなものをこの取り込むけれども中で腐らせてしまうんです。つまり日本にはこの神の言葉がまかれている、でもみんなこれを喜んで受け入れているようだけれども中で腐っているっていうですね、恐ろしい表現ですが、でも言えてみようだと思いますね。日本人はこの神の存在ね、絶対的な神、創造主である神、これを受け入れることが非常に困難ですね。全てが相対的な、いろんなものに神様があって、いろんなものを信じて、いろんなものを味わって、こうだというですね、何かこの筋の通ったものというか、それこそ本当に絶対的なものを受け入れることが非常に難しい。それがこの今世界で最もキリスト教の宣教が遅れていると言われるこの国の現状ですよね。でもそれはこの沈黙の中で語られているこの沼という表現がぴったりだと思います。だからイエス様の例え話に5番目を付け加えなきゃいけない。沼ですね。この神の言葉が結実するためには、立派な良い心で御言葉をよく守り忍耐して身を結ぶ、そういうプロセスが必要である。簡単じゃないわけですね。だから私たちはこの国がこの沼を埋め立ててですね、本当に良い土地になるように祈らなければならないと思います。この国の人たちみんなもそうですが、皆さんが関わっている一人一人の方々のその心が良い土地になるように、そして私たち自身が良い土地で荒れるように、この神の国の言葉が結実するように、良い土地に変えてくださるように祈り続けなければならないし、また自分の心がどうであるかということ、良い土地であるかどうかということを常に、チェックしていなければならないと思います。そうでないとせっかくの神の言葉が何の役にも立たない、鳥の餌になってしまう、それは大変もったいないことですね。でこの土地の話というか種の話を、私は、お話しすることを計画しておりましたけれども、そのためにですね、この絶好の私の経験をお話したいと思うんですね。で去年、あのスマイル館の車庫の上に小さい畑を作ったという話はしたと思いますけど、その頃随分いろいろ話をしたんですが、一つだけとっておきの皆さんに話してない話があるんですね。それはですね、キュウリやナスやトマトを植えて随分実が出てできて、ピーマンもいっぱいもう何百個もできてよかったんですけど、私の家内はですね豆好きなので豆を植えでピーナッツを植えたいって言うんですよ。僕はですね、そんなピーナッツなんてできるわけはないと、ね、あんな不思議な形のものが、こんな荒れ果てたような土地に、で ピーナッツというのは落花生ですけれども、なんか花が咲いてそこからこの茎が、また茎というのかどうか分かりませんが、土の中に潜ってそこで実を実らせるっていうんでしょう。僕もそれ信じなかったんですよ。そんなバカなことがあるかと、ね、花が咲いたらそこで実がなるんだと、いやいやそうじゃない、パパそうじゃない、あれ中に実がなるんだと、じゃあやってみろということで植えたんですよ、ピーナッツを、はい、でこれピーナッツですよね、そのものですね。 これを植えたわけじゃないんです。あの苗を買ってきて2株植えたんです。2本です。つまりピーナッツの種2つ分ですよね。そしたらですね、この写真にあるように、これ隣の庭ですよ、2メーターぐらいの、2メーター周囲ぐらいにブワーッと増えたんですよ。ほとんど手入れしてないです。周り雑草だらけ。近所のおじさんが見たら激怒しそうな、これで畑かと言えるようなとこなんですが、本当繁茂してですね、他のもの全部もう枯れちゃって、これも秋の終わりなんですけど、10月ぐらいだったと思うんですけども、もうどんどんどんどんこう広がって、そしてこう葉っぱをね、どけてみてみると、確かにこの茎みたいなのが土に刺さってるんですよ。で、そろそろいいだろうということで、これを抜きました。ちゃんとピーナッツがねできてたんですよ、土の中に。信じられますか？ねえ。しかもですよ、2つだったんです最初。こんなにできたんです、ね、え、何にもしてないような畑ですよ、うん、すごいですね。で、中を出して少しいってですね、食べれるようにして、中あの上ですよ、食べたんですよ。あれを取っといて皆さんにあげてもよかったんです、まあ、去年の秋食べちゃいましたから。美味しかったですね。今まで食べたピーナッツとは比較にならないぐらい美味しかった。で、何が言いたいかというと、もともとこれですよ、これでっかいですけど、こんなでかくないですよ。普通のピーナッツ2つですよ。それが雨が降ってお日様が照って ね、本当に何にもしないで置いといたら、これですよ。これね、まさに神の技です、これ、ね、まあそれは自然というかもしれませんが、もう私から言わせると神の技ですよ。花が咲いて、花が枯れたかなと思ったら、シューッと土の中に潜ってですね、であれができるんですよ。何のためにあんなことをするんでしょうかね。不思議ですね。不思議ですよ。僕はこれを今日まで撮っといたんです、この写真。使いたくてしょうがなかったんです、撮っといたんです。これ神の言葉というのはこういうものだと私自身が本当に感動したんです。このまま置いといたら2粒のピーナッツですよ。このまま置いといたらね、あ、ちょっと、あ、まずい、これですよ。もう食べたらおしまい、食べたらおしまいですよ。でも土にまいたら増え広がってね、これですから。ピーナッツのこと忘れてください。これ神の言葉の話ですからね。先生でもピーナッツ作れるんかとか思ってですね、それだけ覚えて帰らないようにしていただきたい、ね。でももちろん撒いたのはね5月ぐらいですよ。で食べたのは11月ですね。本当に半年ぐらい、忍耐して待ったわけじゃないんですけどね、ほっといただけなんですけど。でも早く抜いちゃ食べられないですから、やっぱ神の言葉というのはこういうものなんだなと。私たち常日頃からいろいろ聖書の言葉を読んだり神の言葉を学んだりしてますけども、本当にこの言葉の力強さというかね、偉大さというか、どれほどこれ味わってるか、多分あんまり味わってないです。ちょこっと伸びちゃもう枯らしてるんですね、もう何でもいいからこれだと思うものを徹底的に信じて、徹底的にこれを実行していく、ね、その時にその神の言葉の本当の実力が出てくるということです。だからこの写真を目に焼き付けていただいてですね、皆さんのこの人生の中にもっともっと神の言葉の実を実らせていただきたい。もっともっと多くの人にこの福音を伝えていただいて、もっともっと多くの人がこのイエス・キリストの福音によって救われていってほしいんですね。もう本当にあふれるぐらいにこの 神の国の言葉が伝えられ、また皆さんの人生の中に豊かな実を実らせていくようになっていただきたいと願っております。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美をいたします。あなたの御言葉には力がある。しかしこれを本当の豊かな収穫に結びつけるのは私たちの心であり、私たち自身の心がけであります。せっかくいただいているこの素晴らしい恵みをどうぞ鳥に食べられてしまったり、あるいは伸びない、成長はするけれども実を実らせる前に枯らせてしまうということがないように、これをよく守り忍耐をもって結実を待つことができるように、神様どうぞお一人お一人の人生の中に本当に神の言葉による結実をさらにあふれるばかりに満たしてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。